おしまいは声の広場です。今回は北海道函館市の函館市電において交通系 IC カードで運賃を支払う際の読み取り端末の位置を視覚障害者に伝えるために音声案内装置を導入した函館市企業局交通部の広瀬浩二さん、音声案内装置を開発した太平電機株式会社札幌営業所の伊藤淳さん、視覚障害者による実証実験のコーディネートを行った国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局函館視力障害センターの佐々木桂さんのお三方にお話を伺います。はじめに自己紹介をお願いします。まずは広瀬さんお願いします。
こんにちは、函館市企業局の広瀬です。私は函館市電の安全統括管理者として路面電車運行の安全を守る責任者としての立場にあります。また函館市企業局は乗客の皆様には安心快適にご乗車いただけるようサービス向上に取り組んでおります。よろしくお願いいたします。
次に伊藤さん、自己紹介をお願いします。
太平電機株式会社札幌営業所の伊藤です。弊社は路面電車や鉄道、そしてバスの自動ドアを開閉させる渡閉装置の開発・製造をメインとしまして、ドア周辺に関連する安全装置なども開発・製造しております。函館市電様にはこれまでも弊社の装置をご採用いただいており、長くお付き合いさせていただいております。この度新たな音声案内装置のご要望をいただきまして、開発するに至った次第です。よろしくお願いいたします。
続いて佐々木さん、自己紹介をお願いします。
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局函館視力障害センター支援課長の佐々木と申します。施設では視覚障害の方に歩行訓練をはじめとして日常生活の自立に関わる訓練を提供しているほか、あんまマッサージ指圧師、針師、灸師の養成に関わる就労移行支援を提供しております。
今回函館市電において交通系 IC カードで運賃を支払う際の読み取り端末の位置を視覚障害者に伝えるための音声案内装置を導入した経緯を広瀬さんに伺います。導入に至った経緯を教えてください。
はい、私の立場上、講師ともに市電に乗る機会が多数あるのですが、たまたま白杖を持ったお客様がお乗りになる場面に遭遇し、IC カードをどこにタッチすればよいのか迷われている様子を目の当たりにしていました。函館市電は待機路運賃制のため、 IC カードは乗るときにタッチし、さらに降りるときにもタッチする方式なのです。降りるときでしたら運転士がお声掛けしてご案内しているのですが、ワンマン運転のため乗車口には車掌もおらず、これは視覚に障害のある方にとっては大変なことだと改めて認識したところです。運転士への教育として、乗るときに IC カードタッチをしなかったお客様がいらっしゃった場合、乗った停留所をお聞きした上で転入力により IC カードから運賃を頂戴するよう指導しておりますが、やはり乗るときにタッチしてもらえる環境も整えるべきだろうというふうに考えました。まあ、そして IC カードリーダーの制作サイドへ音声案内機能をつけることができないかと相談してみたのですが、なかなか良い返事がありませんでした。そんな中、乗車口に立つ人を赤外線センサーで感知し、扉が閉まらなくなる装置を製造販売する太平電機さんに相談したところ、その赤外線センサーの出力を使って音声案内できるかもしれないと前向きな回答があった次第です。
音声案内装置の開発について伊藤さんに伺います。開発にあたって苦労した点がありましたら教えてください。
はい、まず函館市電様には以前から弊社の音声案内装置を採用していただいておりましたが、従来の装置はドアが開くときと閉まるとき、それぞれドアの動きを音声で案内し、またドア付近にいるお客様に飛ばさみ事故防止を目的とした注意喚起音声が流れる、そういう装置でした。 この装置をもとに、この度は新たな音声案内装置を開発することになりました。苦労した点は2つあります。1つ目は、従来の装置に IC カードの読み取り位置を伝える音声の機能を追加し、また、どのタイミングでその音声を流す仕組みにするのか、などの設計に時間をいただきました。2つ目は、IC カードの読み取り端末付近にスピーカーを設置するために、従来の装置は、本体とスピーカーが一体化していたため、スピーカーを分離させ、なおかつ設置するスペースが限られるため、スピーカーの大きさ、スピーカーの設置方法など、実際に車両を見させていただきながら設計を進めましたが、こちらにも時間をいただくことになりました。
こうして試作品が出来上がったわけですが、佐々木さんはどのような協力をされたのですか？
実際、歩行訓練において、バスや路面電車の乗り降りができるようになることを目標にする人も多いのですが、IC カードを読み取り装置に当てるのがスムーズにできず、慌てている姿をよく目にしておりました。そんな中、函館市電の広瀬さんに、音声案内装置の導入の話を聞いて、より良いものになればという思いがありまして、視覚障害当事者のニーズと開発側のニーズをこうマッチングする。特に当事者のニーズを伝えることが大切だと思いました。そこで、函館視覚障害者福祉協議会の当事者メンバーの方、また、情報デザインを専門とする大学の教授、そして、歩行訓練士の私の立場も加えて、実際の自然の中の音声を聞いてもらう機会を作りました。また、その評価の中で出た意見を当事者の方にフィードバックして取りまとめるといった内容が協力したものとなります。で、評価の中では、視覚障害者だけでなく、ご高齢者や観光で訪れる外国人にも聞きやすい音声にした方が良いのではという意見もありまして、調整を進めたのも協力内容となります。
様々な意見を収集し、改良を重ねて完成した音声案内装置ですが、工夫した点やこだわった点がありましたらご紹介ください。
それではまず実際の装置の音声を流しますので、聞いてみてください。まず、ドアが開くとき。ドアが開きますという音声が流れます。そして、お客様が乗車する際になる音声がこちらです。
IC カードはこちら。IC カードはこちら。IC カードはこちら。
IC カードはこちらという音声が流れまして、この音声が IC カード読み取り端末の真下のスペースに設置されたスピーカーから流れます。この音声が IC カード読み取り端末の位置をお伝えする音声になります。続きまして、ドアが閉まるときの音声なんですが、
ドアが閉まります。
ドアが閉まりますという音声が流れるんですが、ドアが閉まりますという音声は車内に1回流れまして、で、車外にはドアが閉まりますという音声がドアが閉まりきるまで流れるような仕組みになっております。車外は駆け込み乗車防止の観点からドアが閉まりきるまで繰り返し流れる、そのような仕様になっております。それでは最後に、開閉するときにドア付近にいるお客様を赤外線センサーが感知したときに注意喚起として流れる音声を聞いてみてください。
ドアが開きます。ドア付近に立たないでください。
Please stand clear of the door.
ピンポン、ドア付近に立たないでください。その後に英語が流れるような音声になっておりまして、注意喚起音声は海外から来られたお客様に向けて、英語音声を新たにこの度制作しました。以上がこの度開発した装置のすべての機能になります。続きまして、こだわった点としましては2つあります。1つ目は、 IC カードはこちらの音声が聞こえてくる方向と IC カード読み取り端末の位置を一致させるためにスピーカーの角度を調整できるようにした点です。2つ目は、今回と同様の位置にスピーカーを取り付けられない場合を想定し、取り付け方法に 自由度を持たせた設計にした点です。続きまして、こだわった点としましては、2つあります。1つ目は、乗車口に設置された赤外線センサー。こちらは弊社の安全装置になるんですが、この装置を活用し、連動させることで、赤外線センサーが乗車するお客様を感知して、そこで初めて IC カードはこちらの音声が流れる仕組みにしました。これにより、他の車内放送と混合しないよう、乗車するお客様に向けた音声であることが伝わりやすくなったと思っています。二つ目は、函館市電様の車内放送が男性の声だったため、音声をすべて女性の声にすることで、聞き分けやすくなっています。音声は他にも男性、女性の声やアニメのような声なども用意しており、また音声の内容も交通事業者様の要望に合わせた内容で制作することができるようになっています。以上が工夫した点、こだわった点として紹介させていただきました。
函館視力障害センターの利用者など、実際に音声案内装置を使った視覚障害者からは、どのような感想が聞かれていますか？
装置が導入されている車両がまだ1台ということで、実際に使用された方からの意見は直接伺えていませんが、職員と偶然に乗り合わせた全盲の方が、何の介助も説明もなく、自然にスーッと IC カードを装置に合わせたというシーンを目にしたということを聞いております。他の車内放送の中でも正しく聞き分けられた様子だったようです。このことを聞いて、このような装置が早く全国に広がればいいなと思う次第です。
最後に、リスナーにメッセージをお願いします。
はい。函館市電は人と環境に優しい乗り物であることを強く意識して運行させております。長期的には乗客減少が続いている中で、サービス機器への投資も縮小傾向ではあるのですが、今回の音声案内装置は順次搭載車両を増やしてまいります。どなたにも使いやすい市電であるよう努力いたしますので、ぜひ皆様のご利用をお願いいたします。またこの装置が全国の路線バスや路面電車に搭載されることも願っております。
今回は函館市企業局交通部の広瀬浩二さん、太平電機株式会社札幌営業所の伊藤淳さん、国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局函館視力障害センターの佐々木克さんにお話を伺いました。以上、声の広場でした。